今年度の冬は全く雪が降りませんでどうなっているかと思いましたが、この数日でようやく金沢らしい冬景色となったと思います。3年前みたいな大雪はちょっとこれは勘弁してほしいと思いますけれども、人間はわがままなもので、やはり少しくらいは雪がないと寂しいかなと感じてしまいます。ある方が冬枯れした山の姿はあんまり好きじゃないとおっしゃいました。やはり金沢の冬は雪化粧してほしいと、そういうふうにおっしゃいました。今はうっすらと雪化粧されました。色の白いは七難隠すということわざがありますけれども、これ全く聖書的でありませんで、聖書っていうのは黒い肌が美しいと語っていますけれども、こと冬の景色に関して言えば、これはそれなりに当てはまることわざかなとも思います。冬枯れの景色、みずみずしい命が鳴りを潜め、茶色くじっとくすんでいる姿は、これはまあ見方によっては薄汚れていると言えないこともありません。詩人中原中也の有名な詩に、汚れちまった悲しみにっていうのがありますけれども、その一節に、汚れちまった悲しみに今日も小雪の降りかかるというところがありますけれども、やはりこういう汚れちまった悲しみなんていう表現っていうのは、夏の歌じゃなくて冬の歌らしい、そういう詩かなと思います。破れてしまった心、寒々としている心、さらにその心をなお凍らせていくように降り始めた雪を見ている、そういう、まあ、詩人の心象風景が浮かんでくるかなと思います。しかし同時に、その雪の白さと冬枯れの草花のようにくすんでしまった自分の心っていうのが、コントラストをなしているようにも見えると思うんですね。自分の汚れちまった心に降り出したばかりの雪のひとひらひとひらが舞い降りてくる。やがてそのひとひらひとひらの雪の下に、今私がひしひしと感じているその悲しみ、汚れちまった悲しみもまたやがて隠されていくということがあるのだろうか。そういうふうに読むのはちょっと読み込みすぎでしょうかね。けれども多分、まあ、この詩の解釈としては的を得ていないことがあったとしても、多分私たちの誰もがそういうふうに生きているっていうことは本当かなって思うんですね。自分の傷とか汚れとか弱さ、そういうものを大っぴらにして生きているわけじゃないんですね。いつまでも傷口を大気に触れさせたままというわけにはいかない。隣に座るそれぞれの人は幸せそうに、みんな幸せそうにそれなりにうまくやっているように見えますけれども、でも本当のところ私たちは隣に座る人がどういう心持ちで座っているのかということを知りません。本当は心の中は悲しみでいっぱい、そういう悲しみでいっぱいにしながら、なんとかようやく生きているということがあるのかもしれない。文学の話ばかりをして恐縮なんですけれども、ゴンギツネを書いたので有名な新見南吉という人の童話に、でんでん虫の悲しみっていうのがあるんですね。そのお話の中で、ある日一頭のでんでん虫が自分の背中の中に、殻の中に悲しみがいっぱいに詰まっていることを発見し、それにどうしても耐え難くなったっていうことを友人のでんでん虫に吐露するんですね。するとそれを聞いた友人のでんでん虫は、お前ばかりじゃないんだと、私の殻の中にも悲しみがいっぱい詰まっているんだというふうに諭した。そのでんでん虫はそれでは納得せずに、隣の別の友人のところにも同じように訴えに行く。するとその都度、別の友もまた別の友も、みんなの背負った殻の中にはそれぞれの悲しみがいっぱい詰まっているということを聞かされる。でそのことを知ったカタツムリは嘆くのをやめましたっていうお話です。私たちの心を打つ物語だと思います。なぜって、やっぱり私たちの誰もが人目に触れない心のうちに、そういうものを誰もが抱えているからであります。しかもそれは、これは中原中也の詩の方がよく言い当てていることだと思いますけれども、 私たちの抱えている悲しみっていうのは決してただの悲しみではないと思うんですね。純粋な悲しみじゃなくて汚れちまった悲しみ、そういうものがいっぱい詰まっていると思うんですね。日の光のもとにさらすことのできない怒りが伴っている、妬みが伴っている、憎しみ、欲望、ずるい考え、蔑み、優越感、劣等感、そういう人目に触れさせることのできない負の感情と相まった悲しみがパンパンに詰まっている。心の奥底に、私たちの心の奥底にそういう部分があるんですね。そしてそういう思いっていうのは得てして、みんなそれぞれ人には言えない悲しみを抱えて耐えているんだなっていう、でんでん虫のような仲間への温かい共感とか、自分の負の感情にじっと耐えていこうという力となるよりも、むしろ歪んだその悲しみが、私たちがよく口にします建前と本音というもののようなものになって、意識的にあるいは無意識的に隣人と自分を振り回し押しつぶすような残酷な力になってしまうということの方がずっと多いのではないかなというふうに思うんです。私たちはそのことをよく知っていると思います。私たち日本に住む者は本音と建前ということがいかに私たちの生活を支配しているか、それにうまく乗っていって自分の本音を隠しながら出すっていうことを、なんていうか、そういう技術を身につけていく。で、本音を隠して生きることっていうのは一つの民族の生きる知恵であったということはできるかもしれませんが、しかしまたそれがどれほど多くの人にとって生きづらさというものを生み出してしまっているものかっていうことも、これ嫌というほど知っていると思います。空気を読み忖度し表面上を取り繕う、これは別に人生経験を長く積んでいくときに身につけるようなものじゃないと思います。社会的なしがらみがずっと少なくて自分の本音で生きられるように思える若者だって全く同じだと思います。むしろ一生懸命、少ない友人間で同級生の間で空気を読み合うこと、忖度すること、建前を取り繕うことを、まあ、必死で学んでいるかなと思います。みんな同じだと思います。で、そういう私たちでありますから、今日の聖書の言葉っていうのは心に響くものがあるなと思います。イエス様のお言葉が心に迫ってくると思います。27節の言葉、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、白く塗った墓に似ているからだ、外側は美しく見えるが内側は死者の骨やあらゆる汚れに満ちている、このようにあなたたちも外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不法で満ちている。まあ、ここではひとまずですね、律法とか義とかファリサイ派とか、そういうなんていうか宗教的な言葉は脇に置いておいて、それでも今この私に語りかけている言葉なんだと思って聞くならば、これ誰にでもわかると思う。これは自分のことだって、このことは自分のことじゃないって言える人はまずいないと思うんですね。あ、自分は白く塗った墓だ、表面を取り繕っているだけ、ただ悲しみに黙って耐えるということだけではないんです。そういう清く潔い人間なんかじゃないんです。確かに胸いっぱいの悲しみを抱えている、でもその悲しみっていうのは美しいような悲しみじゃなくて、いつも汚れてしまっている、誰かを許せない気持ちと結びついてしまっている、恥をかかせてやりたいっていう気持ちと一つとなってしまっている、人を羨む気持ちと一つに結びついてしまっている、まあ、とてもまともとは言えない、人の目に触れることは恥でしかない思いと一つとなってしまっている、私は白く塗った墓だ、どんなに表面を取り繕おうとも、美しい雪化粧が施されたとしても、その白い表面の下では私たちの本音というものが、まあ、傷ついた本音というものが 乾かない傷口のように血と海を流し続けている、生々しく痛み続けている。これちょっときつい表現のようですけれども、実は主イエスの方がもっときつい語り方をなさってるんですね。あなた方は白く塗った墓だ、その中では骨、あらゆる汚れが満ちているじゃないか。我々現代の日本に住む者は墓が汚いってあんまりそういうイメージは持ってないかもしれません。日本は今火葬ですから、火葬された骨っていうのは清潔なものですよ。しかもそれを納めるお墓も当然清潔そのものであります。けれども当時のユダヤの地域のお墓っていうのは、これは言うまでもなく火葬ではなくて土葬であります。しかも単純に地面を掘って深く掘ってそこに棺を納めるというのではないんですね。例えばですね、洞窟、崖をくり抜いて洞窟を作ってそこをお墓にして石で蓋をする、そういうお墓ですね。つまり土の下ではなくて、私たちと同じ、私たちが生きるこの地上と同じ高さにある私たちの住まいの延長線上に墓穴が掘られていて、その墓穴の中に遺体が納められ、そこでその遺体っていうのはゆっくり傷んでいく、ゆっくり朽ちていく、骨になっていく、そういうここでは墓の中の状況っていうのを主イエスがお語りになってるんですね。つまり私が描写した以上にグロテスクなことなのであります。しかしそのように批判されてしまった律法学者とかファリサイ派という人々は、これはすでにお気づきのことだと思いますが、別に私たちと比べて特別悪い人間とか特別偽善的な人間というわけではないのであります。ただ彼らは私たちがいつもそうするように、人には見せられないありのままの人間の例えとして白く塗った墓と呼ばれ、そして彼は汚れている自分の内側をよく見せようと雪化粧しただけ。彼らが知り考えうる限りの最高の化粧、つまり神の言葉、神の戒めの言葉によってそういう自分の汚れを見えないように塗り込もうとしただけであります。でそれは例えば信仰とか宗教というものが現代人には縁遠いものになったとしても、彼らがしようとしていることっていうのは、これ信仰を持たないものであっても私たちがしていることと何一つ変わらないんですよ。自分が好ましいと思える人間像、その時代に生きる多くの人々、あるいは自分が好ましいと思える特定の人々から認めてもらえるような自画像を熱心に自分の表面に描こうとしているだけであります。けれどもそれがどんなに虚しいことであるか、どれほど熱心に骨やあらゆる汚れを、内側の腐れを隠そうとしても、あなた方の本質は少しも変わらない。白く塗った墓に過ぎない、内側は腐れに満ちている、そういうあなた方は不幸だ。主イエスによって暴露されてしまっているのであります。この言葉を最初に聞いた人たちはどんなにドキッとしたことだろうかと思います。どんなに恥ずかしかったろうか、顔を真っ赤にしながらいよいよ主イエスへの敵意をあらわにしていったということ、彼らが主イエスを殺そうと思い定めていったということは、これある面理解できることなのであります。一生懸命に取り繕っている仮面の下の醜いままの、どこまで行っても貧しいままの自分、不幸な自分を免れてしまうっていうことは、これは恐ろしいことであります。私たちが一生懸命自分を取り繕い、見栄えのするものにしよう、人前に出られるだけの人間になろう、幸せで充実した人間であるように見られたいという努力を完全に台無しにするような主イエスのお言葉であります。 あなた方は偽善者じゃないか、あなた方は本当は不幸じゃないか、言葉をあまり選ばずに言えば、主イエスのお言葉っていうのはこれ身も蓋もない言葉であります。場の空気を凍りつかせるような、しらけさせるような、ちょっと空気を読まなさすぎますし、人に恥をかかせることであったと思います。みんなが黙って耐えていることをあからさまにしちゃう。いちいち今日の聖書箇所の一つ一つの言葉を詳しく見ていくことはいたしませんが、13節以下にこれでもかこれでもかと続きます立法学者たちファリサイ派の人々への批判の言葉は、これは私たちがそれらの批判を語られている党の本人であったならば、本当にいたたまれなくなってしまうような、立場を失ってしまうような言葉の数々でありました。立法学者を名乗りながら聖書の専門家、それに基づく人生のコーチ、マネージャーだと自称しながら、何一つ分かってない、いちいち間違っている、完全に聖書の読み方を間違っている、そして道を誤っている、あなた方に聞こうとする者たちをも全く見当違いの方向に連れ出している。主イエスはちょっとは人生が分かっているなって思っている人たち、人々のガイドを自称している彼ら全ての権威を剥ぎ取り丸裸にしてしまった。けれどもこれは例えばソクラテスのように単にやっつけやり込めるため、彼らの無知を暴露して恥をかかせるため、そういうための批判ではありませんでした。主イエスはそういう意地悪をされる方じゃないんですね。主イエスは人間の罪の本音を赤裸々に暴き出し、一人正義感ぶるっていうのでもないし、あるいは良い人間はこの世には一人もいないのだと暴き出してみて、人間っていうのは生まれながらに悪なんだと、そういうことを暴き出して喜ぶようなニヒリストでもありません。全然そういうんじゃない。主イエスがなぜこんなにも彼らの罪の姿を暴露されようとするのか、それは彼らが自分自身に対しても他の人に対しても、おそらく全く彼ら自身は無自覚なのでしょうが、天国の扉を自分の前に閉じてしまっている。それを主イエスはこじ開けたいがためにこういう批判をされているんです。人と自分を地獄へと連れ出す道を暴き出し、代わりに彼らの前に、いや全ての人の前に天の国の扉を開け放つ、この目的のためだけに主イエスは徹底的に人間の偽善、罪、建前と本音を暴き出し、白日のもとにさらそうとされる。ただ高みからその罪を指摘しているのでもないのです。すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今日の13節以下の箇所から今日の箇所を少し超える29節に至るまで、不幸だ不幸だっていう言葉を主イエスは連発されています。これは前の口語訳聖書では災いであるってされていて、今度新しくなった教会共同訳聖書では災いあれっていう、積極的な呪いの言葉と訳されています。そうなるとよりはっきりとしてきますけれども、今日の箇所っていうのは三条の説教で主イエスがお語りになった祝福と対比されるような人間の姿がここに描き出されているのだということができると思います。三条の説教の最初に語られた神の祝福のうちにある人間とは真逆の人間の姿、ファリサイ派立法学者に代表される神に一番近いものであると思い込みながら、知らず知らずのうちに神に敵対しまっている、そういう人間の姿が災いだというふうに暴き出されている。しかしこの箇所に関しては、今使っている新共同訳聖書の不幸だという言葉の方が、それは 三条の説教との結びつきを簡単には感じさせないものかもしれませんけれども、私はこの不幸だという訳語の方が、ここで主イエスのお語りになっている言葉、そのお心に沿うものではないかとも思います。もちろん主イエスっていうのはあるものに祝福をお与えになり、またあるものに災いをお語りになる、そういう自由をお持ちになった方です。主イエスはお裁きになることができる方。ここでも私たちが自分自身気づくことのできない無自覚でいる罪を暴き出しておられる。神を信じる信仰者であっても、この主イエスの告発から自由になることはできないということをはっきりと裁かれておられる。けれども、すべての人間の罪を赤裸々にされる主イエスという裁判官は、その判決を天の高みから下すような方じゃないんです。不幸だとか災いだと訳されますこの言葉、これ元の言葉はウーアイという言葉が使われています。ウーアイで、これは擬音語なんです。何を擬音しているのか、何の音を映しているのか。ウーアイっていうのは苦しんでいるもの、悲しんでいるもの、怒っているもののうめき声をそのまま映した、そういう言葉であります。道を誤る私たちの姿を見て、主イエスが災いあれって言ってるんじゃないんですよ。道を誤る私たちの姿を見て、主イエスはうーっとうめいておられる。どうしてそっちに行ってしまうんだ。もちろんこの言葉の中には怒りが含まれていることでしょう。お前たちの生き方は間違っているという裁きも込められていることでしょう。けれども、そういう私たちの姿を見ながらうーっとうなられる、そういう主イエスのうなりの言葉の中には、やっぱり何よりも悲しみが込められているのではないでしょうか。天国から自分と人を締め出す者たちが、気づかぬままに無自覚なままにみんな一緒に滅びにひた走っているのを見て、主イエス自身の悲しみが見えてくるのではないでしょうか。そしてその悲しみっていうのは、福音書の言葉、別の言葉で言えば、主イエスご自身が腹渡がよじれるほどの憐れみを感じている、うーというふうに。今日の聖書箇所で主イエスっていうのは、本当にもうこれでもかというばかりに人間の罪を暴き出されます。私たちの偽善を暴き出されます。けれども冷酷に罪を暴いているのではないのです。三浦綾子というクリスチャンの作家が、その作品の中で登場人物にこんなことを言わせて、今三浦綾子の語った名言として知られている、こういう言葉があります。包帯を巻いてあげられないのなら、むやみに人の傷に触れてはならない。包帯を巻いてあげられないのなら、むやみに人の傷に触れちゃいけない。その通りですよ。どんなに鋭い人間批判をしたところで、癒される見込みがないのなら、その批判っていうのは本当に無責任な批判にとどまると思います。人々の罪を指摘し暴露したって、良くなる見込みがないんだったら、それをやることは残酷なことですよ。それはやっぱり黙ってた方がいいんじゃないか。それを言っちゃおしめえよっていうところになるんじゃないかと思うんですね。けれども主イエスの批判っていうのは、人間の立つ瀬を徹底的になくすものではありますが、その方がそんなに人間を徹底的に批判するのは、その激しい批判に輪をかけて私たちのために埋めかれる根っからの同情があるからですよ。この人が 私たちの根っからの救い主であられるからですよ。個人、民族、国家、いや人類を挙げて私たちが虜となってしまっている建前と本音の生活、私たちが見ようともしない自分の本当の奥底にある獣のような人間性、汚れてしまった悲しみに主イエスがそれを暴き出して触れようとされるのは、私たち人間を癒すためであります。この方はご自分のことを、私はあなた方の医者だと紹介されました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。主イエスの批判というのは批判のための批判ではありません。批判は目的ではありません。それは治療の一段階にしか過ぎません。どんなに厳しい批判も、律法学者ファリサイ派の人々への批判すらも、彼らに対する憐れみの発露であり治療のための批判でしかありません。このお方は包帯を巻く準備もなしに傷を暴き、無意味にいじくり回すようなお方ではありません。あなた方の前で天国が閉まっているのだ、あなた方もあなた方に聞く者も天の国から締め出されてしまっているのだ、どきなさい、手を離しなさい、私の後ろに引き下がりなさい、私に任せなさい、私がそれをあなたの前に、全ての人の前に開くから。本音と建前、人にそう思ってもらいたい自分と、本当は自分自身はこういうものに過ぎないと感じている自分、それそのこと自体は別に健康回復の過程において決して悪い認識ではないとも思います。本当の本当はそうあるべき、あらねばならない自分の姿、人間の姿を思い浮かべることができるということは、これは別に悪いことではないと思います。それはちょうど体の調子を壊している人が本当はこうあってほしい健康な姿を思い浮かべることができるのと同じだと思います。けれどもその健康の姿を念頭に置いて病んでいるものが健康なものの生活をそっくりそのまま送ろうとするのは土台無理なことであります。ファリサイ派立法学者たちがやろうとしていること、あるいは我々が日常生活においてやろうとしていることは、そういうことばかりだと思います。例えば少々古い健康法ですけれども、毎日の乾布摩擦が風邪をひかない体を作ると言ったからとて、すでに風邪をひいている人が乾布摩擦をしようとすれば症状が悪化するだけなんですよ。聖書に記されました神の言葉、そこには確かにあれをしろこれをしろ、あれをしてはいけないこれをしてはならないという言葉が記されております。今日の主イエスの言葉も同じであります。あなた方の生き方がどんなに間違っているか、主イエスが間違いを指摘されるとき、同時に本来あるべき姿もそこからあぶり出されてくる。けれどももう一度申し上げますが、主イエスは私の言葉に従って私の後に続き新しい正しい健康な生活に生きろというのではありません。そうではなくて、自分が病んでいることを認め、しかも自分たちではもう治療不可能であることを認め、手放せということであります。主イエスの弟子となった人パウロ、この人もファリサイ派でありましたが、律法学者でありましたが、その主イエスのお言葉を聞いて自分を手放したのであります。このパウロ、またルター、カルバンといった歴史の信仰者たちが主イエスの裁きの言葉から聞き取ったことは、神の戒めの言葉から聞き取ったことは、人間に語られるその神の戒めというのは、それを守らせるためではなくて、 何よりもまず自分の病んでいることを悟らせるためであり、まことの医者である主イエスのもとに導くためのものであったと、そう一致して語っております。そしてこれは全く現代に生きる私たちが聞くことを必要としている言葉ではないかと思うんです。主イエスの前では自己責任じゃないんですよ。父なる神様の前では自己責任論が全てではないのです。この世の中が私たちの賭けや罪を指摘するときは、私たちに責任を取らせようとしてそれを言い立てるかもしれません。だから私たちは自分の罪や賭けを責め立てられることを喜ばないという心持ちにどうしてもなる。それを認めてしまうと、とんでもない責任を引っかぶされるから。だからこそ私たちはいよいよ本当の自分っていうのを人の目から隠そうとするかもしれません。けれども父なる神様が私たちのもとにお送りくださった主イエスは、私たちに責任を取らせるために私たちを批判するのじゃありません。罪と賭けを徹底的に責任を取らせたいから暴き出すんじゃない。むしろ私たちが自分自身に絶望し、自分の治療を手放し、代わってキリストであるこのお方が私たちの治療の責任を負うために私たちを徹底的に批判される。私たちが徹底的に批判されて自分自身に諦めがつけば、今度は私たち以上に私たちのことを大切に思ってくださるこのお方の手の内に落ちることができるのであります。そうであるならば、このお方の前に本音と建前の使い分けは必要なく、自分は正しいことをしていますと一生懸命言う必要はなく、私たちはこのお方の前ではありのままでの自分でいることができるのです。いや、むしろ主イエスに出会うことによってこそ、私たちはどんなに自分が今本音と建前にがんじがらめにされているか、自分がどれほど偽善的な生き方をしているか、そのことに初めて気づくことができるようになるのだと思います。ただ人に嘘をついた生き方をしているだけではないのです。私たちは主イエスに出会わない限りは、人ばかりではなく自分を騙すこともできます。神の言葉に従っていると思い込むことさえできます。けれども主イエスは、私たちが見ないようにしていた、見えなくなっていた罪を見えるようにしてくださるのです。私たちの目を開いてくださる。それは恵みなのであります。病んでいて賭けがあり、罪深いそのままの自分であることが許されている。どんなに隠そうとも、たとえ人の目には隠し仰せたとしても、主イエスキリスト、このお方の前に私たちは白く塗った墓であることが完全に見抜かれています。しかもこのお方はその私たちを拒否したり恥ずかしめるためではなく、ひたすら生かすために、そのような私たちをじっと見つめながら受け止めてくださるのであります。その時、このお方の目に映る私たちの病状っていうのは、私たち自身の手にはあまりにも余り、これは滅びが待っているほかないなと見えたとしても、そして事実、私たちの本当の姿というのは、主イエスも埋めかざるを得ないような、そういうものであったとしても、なおそれは不治の病ではなくて、必ず癒される、必ず健康が回復される。他の誰になろうとする必要もないのです。他の誰と自分を比べる必要もないのであります。自分を取り戻すことが許されているんです。自分たちが今憧れ望んでいる別の誰かになるのではなくて、その憧れよりももっともっと麗しく生き生きとしている健康を取り戻した 本当の自分、神のお作りになった自分らしい自分として生きることができる、そう約束されているのであります。そしてこの約束は空約束ではありません。私たちよりも深く私たちの罪を見抜き、うーっとうめかれるそのお方は、そのうめきを最後までうめかれ、つまり本当の私たちがいるその深みへと低く低く身をかがめ、十字架に至ってくださったからであります。そうであるならば、私たちの最も低いところ、最も奥深いところに主イエスは来てくださったのであり、主イエスの治療というのは私たちの最も深いところに届き、私たちを根治させてくださるのであります。祈ります。